1、改訂しました新宿区地震ハザードマップ、いざという時に備えて町の状況を確認。首都直下地震や南海トラフ巨大地震発生の切迫性が指摘され、東京でもマグニチュード7クラスの地震がいつ起きてもおかしくないと言われています。大地震が起きた時の被害を最小限にするため、区では地震による町の危険度を区民の皆さんにお知らせする新宿区地震ハザードマップを作成しています。昨年東京都が東京の液状化予測図を見直し、また第7回地域危険度測定調査の結果を公表したことに伴い、区では地震ハザードマップを改訂しました。マップには地域危険度、崖、擁壁、急傾斜地等の分布状況を掲載しています。この機会にお住まいの地域の状況を確認するとともに、建物の耐震化や地域の防災対策を考えるきっかけとしてご活用ください。新宿区地震ハザードマップは2月17日月曜から建築指導課本庁舎8階、危機管理課本庁舎4階、区政情報センター本庁舎1階、特別出張所で配布します。新宿区ホームページでもご覧いただけます。マップには建築物の耐震化や擁壁、崖の改修等を支援する区の事業についても掲載しています。問い合わせ、建築指導課構造設備担当、本庁舎8階、電話 5273-3745、ファックス 3209-9227 へ。あなたの町の地域危険度。地震が起きると建物の倒壊や火災の延焼が大きな被害を及ぼす可能性があります。ハザードマップには東京都が測定した大地震が起きた際の地域危険度をお住まいの地域別に掲載しています。町、町名ごとに建物倒壊や火災の危険性の度合いを5つのランクに分けています。改訂のポイント。災害時の活動困難度を考慮した地域危険度が加わりました。地域危険度の測定調査は、東京都震災対策条例に基づき、都がおおむね5年ごとに実施しています。昨年の調査では、これまでの3つの危険度、建物倒壊危険度、火災危険度、総合危険度とともに、災害時の避難や消火救助活動の困難さを考慮した地域危険度も測定しています。あなたの町の地域危険度。地震への備えを進めるためご活用ください。地震ハザードマップに掲載している地域危険度は、大地震が起きた際の家屋の倒壊や火災の危険性などを調査し、町・町名ごとに5つのランクで評価したものです。今回の改訂版は、昨年9月に東京都が公表した第7回地域危険度測定調査に基づいて作成しました。建物倒壊危険度、地震の揺れによる建物の倒壊や傾きの危険性を示したものです。地域の建物の種別と地盤の分類によって測定しています。火災危険度、地震時に発生した火災の延焼による危険性を示したものです。出火や延焼の危険性をもとに測定しています。総合危険度、地震の揺れによる建物の倒壊や火災の危険性を一つの指標にまとめた総合的な危険度を示したものです。災害時活動困難度を考慮した地域危険度、大地震により建物が倒壊したり火災が発生した時には、そうした危険な地域からの避難や消火救助活動のしやすさ、困難さがその後の被害の拡大にも大きく影響します。今回の都の調査では、災害時の救助活動などの困難さを示す災害時活動困難度を考慮した危険度を新たに測定しています。各地域の道路の幅や密集具合、道路基盤の整備状況などから測定し、建物倒壊危険度、火災危険度、総合危険度に反映しています。災害に強い町を目指して。危険度の高い地域は、建物の耐震性の向上などの防災対策を総合的に進めていく必要があります。 また日頃から災害時の避難経路、避難場所を確認したり、防災訓練を実施して地域の初期消火体制を強化するなど、自助・共助の取り組みも大切です。災害時活動困難度を考慮した総合危険度。消火や救助活動の困難さを考慮することで、大通りに面した消火・救助活動がしやすい地域は危険度が下がっています。また、道路が狭く消火・救助活動が困難な地域は危険度が上がっています。地図、危険度の大きい順に5から1まで色分けしてあります。危険度5、に地区、赤城下町、若葉三丁目。危険度4、旧地区、神楽坂三丁目、四丁目、六丁目、横寺町、南江野木町、坂町、若葉二丁目、菅町、上落合三丁目。危険度3、48地区、海大町、赤城元町、中里町、天神町、屋来町、神楽坂二丁目、五丁目、岩戸町、袋町、中町、細工町、南山伏町、馬場下町、早稲田南町、弁天町、菊井町、原町一丁目、二丁目、三丁目、市ヶ谷柳町、市ヶ谷薬王寺町、与町町、住吉町、富久町、三栄町、荒木町、船町、藍住町、若葉一丁目、大京町、新宿七丁目、高田の馬場一丁目、二丁目、三丁目、大久保一丁目、二丁目、百人町一丁目、下落合四丁目、上落合一丁目、二丁目、中落合一丁目、三丁目、中井一丁目、二丁目、北新宿二丁目、三丁目、西新宿四丁目、五丁目。危険度2、45地区、新大川町、東五軒町、西五軒町、水道町、築地町、白金町、筑戸八幡町、若宮町、市ヶ谷田町、市ヶ谷佐渡原町三丁目、丹須町、北町、南町、南戸町、北山伏町、二十木町、市ヶ谷山伏町、市ヶ谷高良町、市ヶ谷加賀町二丁目、本塩町、南本町、左門町、信濃町、山吹町、江ノ木町、東江ノ木町、富山一丁目、若松町、河田町、市ヶ谷台町、四谷四丁目、西早稲田一丁目、二丁目、三丁目、新宿六丁目、高田の馬場四丁目、百人町二丁目、三丁目、歌舞伎町一丁目、北新宿一丁目、日新宿八丁目、下落合三丁目、中落合二丁目、四丁目、西落合二丁目。危険度1、48地区、筑戸町、下宮城町、揚羽町、神楽橋、神楽坂一丁目、市ヶ谷船河原町、市ヶ谷田町一丁目、二丁目、市ヶ谷八幡町、市ヶ谷長円寺町、市ヶ谷佐渡原町一丁目、二丁目、市ヶ谷佐内町、市ヶ谷加賀町一丁目、市ヶ谷高城町、払い方町、市ヶ谷本村町、市ヶ谷中野町、片町、四谷一丁目、二丁目、三丁目、霞ヶ丘町、戸塚町一丁目、早稲田町、早稲田鶴巻町、富山二丁目、三丁目、大久保三丁目、歌舞伎町二丁目、新宿一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、内藤町、下落合一丁目、二丁目、百人町四丁目、北新宿四丁目、日新宿一丁目、二丁目、三丁目、六丁目、七丁目、西落合一丁目、三丁目、四丁目。地図終わり。崖、擁壁、急傾斜地等の分布状況。区内の地形は起伏に富んでいます。ハザードマップの表面の地図では崖、擁壁の位置や崩壊の危険がある急傾斜地が確認できます。また 地震で地盤が揺すられたときに液状化する可能性がある地域を掲載しています。改定のポイント、液状化の可能性がある地域を見直しました。液状化は地下水位が高く地盤が砂状で緩い場所で発生すると考えられています。東日本大震災での液状化被害を受け、東京都ではボーリング調査のデータ、地形図、地質図、過去の地震による液状化の履歴をもとに液状化予測図を見直しました。新宿区内では一部または全部が液状化の可能性があると予測された町・町名がこれまでの4カ所から19カ所増えて23カ所になっています。従来から液状化の可能性がある地域に含まれている町・町名、揚場町、神楽菓子、神楽坂1丁目、下宮美町。今回新たに液状化の可能性がある地域に含まれた町・町名、藍住町、市ヶ谷中野町、市ヶ谷本村町、市ヶ谷船河原町、岩戸町、神楽坂2丁目から6丁目、片町、川田町、白金町、住吉町、佃町、佃八幡町、富久町、日新宿5丁目、四ツ谷4丁目。以上、新宿区地震ハザードマップでした。続いて、災害に強い町を作るために、上落合2丁目一部と3丁目に、新たな防火規制の導入を検討しています。上落合2丁目の一部と上落合3丁目全域に、建物の新築や建て替えの時に適用される建築ルールとして、東京都建築安全条例に定める新たな防火規制の導入を検討しています。新たな防火規制で木造モルタル塗り等の建物への建て替えを規制し、火災が発生しても燃えにくい建物、耐火建築物、準耐火建築物が建築されていくことで、災害に強いまちづくりを進めます。今後手続きを進め、今年8月の施行を目指します。主な検討内容、対象地域内の準防火地域では、1階2階の建物であっても、耐火建築物または準耐火建築物の建築が義務付けられます。耐火建築物とは、建物の主要部分が耐火性のある鉄筋コンクリート造や鉄骨造などで、防火扉などの防火対策が施された建築物。準耐火建築物とは、鉄骨造や木造で外壁を耐火パネルなど耐火性の高い材料で覆うなど、耐火建築物に準じた防火性能がある建築物。なお、防火地域の防火規制は変更ありません。問い合わせ、景観と地区計画課、本庁舎8階、電話5273-3843、ファックス3209-9227へ。2. コラム、新宿町人仕事。厳しい寒さが続きますが、光は明るくなり、春へと着実に歩みを進めています。水仙や梅の花が目を楽しませ、春はもうすぐと香りの便りも運んでいます。今月24日、三栄町に健康・福祉・清掃の複合施設がオープンします。多彩な機能を持つ6つの施設が一緒になり、多目的に利用できる集会室も整備しています。四ツ谷保健センター、訪問看護ステーション、四ツ谷高齢者総合相談センターをここに集約するとともに、女性の健康支援センターと社会福祉協議会東分室を新設して、地域における健康と福祉を守る中核施設となります。また、新宿東清掃センターは念願の車庫を整備して、より一層地域の皆様とともに、ゴミの減量、リサイクルの推進に力を尽くしてまいります。新設の女性の健康支援センターは、女性特有の健康課題に対応した健康づくりを、家族や地域の健康づくりの一環として応援する施設であり、女性が気軽に相談できて、学び、体験し、集い、つながることを目的としています。5の記事のように、女性の健康習慣に合わせてオープニングイベントを開催しますので、ぜひご参加ください。 また集会室も積極的にご利用いただければと思います。さて、新宿区の刑法犯認知件数は新宿駅周辺という全国有数の繁華街を抱えていることもあり、一昨年は23区中ワースト1でしたが、昨年は件数を1000件以上減少させ、3番へと改善することができました。これには昨年9月から施行した客引き防止条例も大きく役立っています。地域の皆さんを中心に警察の協力を得てパトロールを実施した結果、場所によっては3割近く犯罪の発生率が下がっています。引き続き警察や地域の皆さんとともに犯罪防止に取り組み、安全で安心できる新宿区づくりに努力を続けてまいります。区長中山ひろ子。以上、コラム新宿町人仕事でした。続いて、区民の声委員会、区政に関する苦情をお聞きします。区民の声委員会は区政に関する苦情を処理する第三者的な機関です。受け付けた苦情は3名の委員が公正中立に処理します。プライバシーの保護には特に配慮しています。安心してご相談ください。申し立てができる方、個人、法人、その他の団体で区の機関の業務の執行に関する事項や職員の行為について利害関係のある方、申し立て方法、苦情申し立て書に必要事項を記入し、区民の声委員会の窓口に提出してください。その際、委員との面談日時をお知らせします。なお、苦情申し立て書は区民の声委員会で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。また、他の苦情処理制度等が利用できる場合や、一定期間を経過している事項は申し立てができないことがあります。受付日時、月曜から金曜の午前9時から12時までと午後1時から5時まで、祝日等を除く。問い合わせ、区民の声委員会、第一分庁舎2階、電話 5273-3508、ファックス3209-1227へ。続いて、2月23日は国民健康保険料の納付相談、26年度の住民税の申告も受け付けます。国民健康保険料の休日納付相談、期限を過ぎても納付がない場合は差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。滞納している方はこの機会に相談においでください。納付も受け付けます。日時、2月23日日曜午前9時から午後5時まで。会場、問い合わせ、医療保険年金課納付相談係、本庁舎4階、電話 5273-3873 または5273-4530へ。なお、休日納付相談は3月16日日曜午前9時から午後5時までにも実施します。夜間通用口、本庁舎裏側地下1階をご利用ください。住民税の申告、26年度の申告のみ受け付けます。収入が一定額以下の方も、申告の内容は国民健康保険料、介護保険料等の算定の資料になります。申告書の提出にご協力ください。日時、2月23日日曜午前9時から午後5時まで。申告会場、問い合わせ、区税務課課税第1係第2係、本庁舎6階、電話 5273-4107 または5273-4108へ。なお、住民税の申告が必要な方は3月17日月曜までに区税務課本庁舎6階へ申告してください。申告書は郵送でも提出できます。続いて、パル新宿に入会しませんか。中小企業商店の福利厚生をお手伝いします。パル新宿区勤労者仕事支援センター勤労者サービス課は、区内に事業所がある中小企業や商店にお勤めの方、事業主の福利厚生の充実をお手伝いしています。現在約1300事業所7000名が会員になっています。入会できる方、区内に事業所がある従業員300名以下の中小企業、 会社、工場、商店等、個人商店を含むの従業員と事業主、区内在住で区外の中小企業に勤務し、勤務地にパル新宿と同種の団体がない方、主な事業、日帰りバス旅行、いちご狩りなど、遊園地、入浴施設等の利用補助、豊島園、西武園遊園地のフリーパス券等が500円から1000円で、スポーツ観戦券の割引斡旋、プロ野球、サッカー、J リーグ、大相撲等が2割から3割引き、宿泊施設や国内海外旅行ツアーの割引斡旋、宿泊補助、年度内4泊まで、会員は1泊2000円、登録家族は1泊1000円を補助、健康診断、人間ドックの割引利用補助、会員のみ2000円から5000円を補助、結婚・出産・入学等の祝い金、入院等の見舞い金、弔慰金の給付、5000円から、会費、入会金1名200円、月会費1名500円。事業主が負担した入会金会費は、税法上、損金または必要経費として処理できます。問い合わせ、パル新宿、新宿 7-3-29、新宿ここから広場仕事棟、電話 3208-2311 へ。続いて、4月からの定期利用保育。おちご中井こども園、大木戸こども園。3月10日から13日までに利用申し込みを受け付けます。定期利用保育は、保護者のパートタイム勤務などで複数月継続して保育を必要とする場合に利用できます。おちご中井こども園、大木戸こども園の2園で実施しています。2月22日土曜に説明会を実施します。利用には事前の申し込みが必要です。利用案内、利用申し込み書等は、おちご中井こども園、大木戸こども園で配布しています。問い合わせ、こども園推進課こども園係、本庁舎2階、電話 5273-4047 へ。定期利用保育実施園、おちご中井こども園、中井 1-8-12、入児園舎、電話 3361-1296、 大木戸こども園、四ツ谷 4-17、 電話 3358-1431。 定期利用保育の概要。対象、区内在住で保護者のパートタイム勤務など短時間就労等で複数月継続して保育が必要な生後6ヶ月から小学校就学前の健康で集団保育が可能なお子さん。おちご中井こども園は2歳児まで。利用日時、月曜から土曜、午前8時30分から午後5時まで。祝日年末年始を除く。1日8時間以内で就労等で必要な時間。1日の利用定員。おちご中井こども園。0歳児は1名。1歳から2歳児は4名、大木戸こども園、0歳児は1名、1歳から2歳児は5名、3歳から5歳児は1名。保育料、利用時間に応じた月額制、利用月の末日に支払い。4月からの利用申し込み、3月10日月曜から13日木曜、午前8時から午後5時までに、利用を希望するこども園で申し込みを受け付けます。説明会、当日直接利用を希望する園へおいでください。日時、会場、2月22日土曜、おちご中井こども園、上落合 3-1-6 幼児園舎は午後2時から3時まで、大木戸こども園、四ツ谷 4-17 は午前10時から11時まで。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。